はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、ずっとやりたかった、中古住宅購入術、これの丸1です。これ全5あります。2022年バージョンという形で、今まで動画ではたくさん中古戸建ての特徴とかを話してきたので、その動画もぜひ見てほしいんですけれども、これから話す中古戸建て購入術1から5話までを見て、新築、土地から新築を買う方もいれば、予算が限られている場合にどうしても中古戸建てっていうところも大事なんです。建て売りを買うのはやめてほしいって私はいつも言ってるんです。その中で言うと、土地から新築を建てられる方はそれはそれの選択肢でいいと思ってるんです。ただし、それが予算的に厳しいのだったら、次の手立ては中古戸建てを、価値のある中古住宅を買ってしっかりと リノベーションして性能を上げていって価値を上げていく、そんな購入術が今後は非常に大事ですよっていうところです。ただ、その価値ある中古戸建てが非常に少ないっていうのも問題点ではあります。これから家づくり始める方はぜひ見てほしいんです。中古戸建て購入術丸1です。中古戸建ての種類と特徴です。買ってはいけない家とは、土地と建物どっちも重要ですよと。中古戸建て買う方は建物だけ目いっちゃう可能性もあるんですけども、本来は土地も非常に大事ですよ。価値のある中古戸建てとは、もうこれビシッと言い切っちゃいます。これで探してくださいってと。今回本当に価値のある中古戸建て住宅っていうのが1話です。で、2話が中古戸建てを買ってリノベーションする方法と予算の取り方、3話目が価値のある中古戸建ての探し方、これはサイトでまず探していくっていう形ですよね。その探し方の方法です。4話目は良いその中古戸建てが見つかったら、その物件の見学方法と適正価格の見極め方で、5話目、これが最後ですね。購入の申し込みから完成までの総合的なスケジュール、これ意外と複雑です。一番複雑かな。中古を買ってリノベーションっていうのは一番複雑だし、ローンの付け方もいろいろ特徴があったりとかあるので、それが全部できたら、中古戸建ても探してみようかなっていう方も出てくるかなと思っています。中古戸建ての種類と特徴ですね。おおよそですね、築年数と建物構造から選んでいってください。何がいいか、もうこれ単純に言っちゃいますね。今ね、木造です。木造以外、戸建て住宅であれば選ぶ必要がないかなって私は思います。正確にはいろんな構造があるんですけれども、その中で今一番普及しているのが木造です。8割ぐらいは木造なので、良い中古住宅、戸建て住宅っていうカテゴリーを捉えるとなると、もう木造しか多分残らないんです、基本は。そこから年代ですね。この築年数で建築にどういう変化が起きたかっていうところというと、2009年に貸保険っていうのが強制に入ることになりました。これによって何が変わったかっていうと、地盤の調査をするっていうことになりました。また築10年まで第三者機関が保証をしてくれるっていうことで、より厳しい建築基準が出来上がった。なので、この築9年以降の建物は意外と欠陥住宅が少ないよというところなので、築13年ものですかね、13年ものまではとても安心ができるよというところです。2000年に木造だけ少し耐震の改正が入りました。これによって建物のバランスとかが取れるように、耐力壁のバランスを取れっていうような形で改正がかかったので、この2000年以前なのか以降なのかで耐震性随分変わりますよっていうところですね。で、一番分かりやすいというか、これは1981年の、耐震の改正ですね。ただし、もうはっきり言っちゃいます。2000年より新しい家を買うってことです。中古戸建てをまずざっくり考えるとしたら、22年より新しい家を探す。私から言うと、築20年より新しい家を買ってくださいっていうふうによく伝えています。それで築年数が整うと、 次ですね、これが大事かな。型式適合認定の建物は非常に後々厄介ですよ、だから新築で建てないでくださいよってよく言ってるんですけれども、中古になるとさらにこれが厳しくなります。型式適合認定を取ったような建物を大規模改修することが現実できないです。ちょっと増築しようとかも絶対できないっていうか、まあそのメーカーじゃないとできないっていう物件なので、そういう特殊な構造を選ばないっていうことですね。なのでもう結果としては木造ですよね。木造、普通の木造を選んで、まあ木造にも型式適用認定が取られている物件もありますし、まあそこはいい。とにかく木造、軽量鉄骨造とかは基本的には型式適用認定なので、そもそも選ぶ必要がなくなっちゃいますよ。ハウスメーカー、まあどうしてもでもハウスメーカーでの家を中古住宅で買いたいのなら、機密のある家ですね。で、私はもう単純に、まあ、横浜でっていうんだったら、丸々工務店か丸々ハウス以外は買わないでくださいって言ってます。察してください。建物形状と付属物、これが重要です。ルーフバルコニーがあるとか、木なバルコニーがあるで、建物形状が複雑だっていうのはもう選ばない。単純に四角の家が総2階になってバルコニーがちょこっとついてるぐらいが理想なんですね。耐久性、耐震性と断熱気密がある物件は最高ですし、取りやすい物件を選んでいくっていうところが、まあ中古住宅形状によって随分変わってきますし、まあ耐久性は素材によっても、その仕様によっても変わってきます。耐震性は間取りによって変わってくるっていうところですね。買ってはいけない家とはですね、これたくさんの動画私上げてます。こういう特徴の中古住宅買わない方がいいよみたいな、その動画もぜひ見てほしいと思ってます。おさらいの形で、買ってはいけない家の特徴ですね。建物形状が複雑であること。もう、この時点で買わない方がいいよ。巨大なバルコニー、ルーフバルコニー、特にルーフバルコニーと屋上がある。何にも考えずこれがないことを選んでいくっていう形。で、劣化しやすい素材の屋根や外壁。まあ、これも、どれがっていうのは何とも言えないんですけども、外壁で言うと、モルタル吹き付けは選ばない方がいいよ。使いづらい間取り構成ですね。まあ、中古、サイトを見ると間取りは確実に載ってると思うんですよね。その時に使いづらそうだな、特殊だなと思ったら、そもそもそれダメです。回収できない特殊構造、これが型式適合認定になっちゃいますっていうところです。建物だけはダメですね。土地も重要ですので、じゃあ土地ですね、土地と建物どちらも重要なんです。結構中古戸建てっていう風を購入しようって思うと、どうしても建物だけに目がいっちゃうんですけども、本来土地に魅力がない、いい、すごいいい建物は魅力がないです。なので土地の見極め方、これもたくさん動画を出しているので、ぜひ検索をして私の動画見てください。同じです、地域の見極めですね。まあこれは例えば横浜だったら、横浜の地域自体はまあそんな日本全体で考えれば将来性はあると思うんですよね。まあそんな見極めです。街の見極めで、この街が綺麗か整然かしてるか、民度が高そうかっていうのは非常に大事な要素かなって私は思ってます。近隣の見極め、隣がどんな人かが一番リスクですよね。まあどうしても心配な場合は買う場合、隣スクさん、探偵の方が隣の状況を調べてくれるので、それを使った方がいいんじゃないかなと思います。土地の形状と安全性ですね。危険そうな土地をわざわざ買ってしまう方がいるので、これはもう土地を買う以前に中古戸建てを買う時点も、近隣の状況とか安全性、その敷地の安全性を見極めてください。擁壁、可能なら2メーター以下っていつも言ってます。それ以上の擁壁でもダメってわけではないです。まあその場合は専門家にしっかり意見を聞くべきかなって私は思ってます。地下車庫物件ですね。可能なら避けてください。まあ地下車庫っていう時点で擁壁も3メーターぐらいになってるはずなんですよね。まあその時点で、まずは中古戸建てを買おうっていう選ぶたくさんの物件の中で、中古戸建て地下車庫物件はまず除外しておくっていうことの意味合いです。これが絶対ダメっていうわけではないです。雪道ですね。雪道非常に重要です。土地に関してはその道路が公道なのか私道なのかで、もう単純にこれから家を買う方は公道を、まず公道に設置している家を買ってくださいっていうところ。価値ある中古住宅、もうこれビシッと言っちゃいます。ただ検索でこれ探すとほぼほぼなくなっていくっていう状況になります。中古戸建て、まあ数多くあって真の価値っていうのがこれなんですっていうところです。究極の 選別方法だからなくなっちゃいます。ほとんど物件が木造をまず選ぶ、木造以外は選ばないっていうことですね。これ選別の方法なので別に鉄骨がダメだよとは言ってませんよ。だからただ木造でまず選ぶ、2000年以降の建物を選ぶ、まあ、築22年総2階、総2階でまずは真四角総2階ですね。1階と2階が同じ大きさで同じように乗っていて、でできれば真四角、四角ですね、四角、正方形だったり長方形だったり、間取りが特殊じゃない、土地が適正である、ちゃんと区画がしっかりしていて危険性がなくて道路の接道がいいっていうところです。これだけでもうほとんど見つからない可能性があります。まあただそれを見つけていくっていうのが手立てですよっていうところです。次回ですね、中古住宅を買ってじゃあ実際にその目標となる良い本当に価値のある住宅が見つかったら、じゃあそれをリノベーションして性能をアップしていく、でこのリノベーションをするのに費用をかけなくていいところをわざわざかけてる方が多いので、ここに費用をかける、でそのためには中古を購入して、この土地を購入したとしたら新築を建てるより、まあ、2割ほど安い状況の予算が組めるんだったら購入を進めていくっていう形で、土地を買って新築よりもお金がかかるリノベーションしても意味が実はないんです。なのでそういう部分をしっかりと解説していきたいなと思っています。はい、まあ価値のある中古住宅ってこれから新築を建てる方も見といた方が絶対にですよね。その時になんでこの形にすると価値があるのかなって逆に分かります。それは築20年の物件を売却した時に初めて分かることかもしれないし、今はそれが価値を見出されてないっていうことです。ただこの将来確実に価値観が随分変わってきますので、まあその見極め非常に大事かなって思ってます。さらにその物件があまりにも今少ないっていうのが事実です。それではまたよろしくお願いいたします。さよなら。